皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。皆さん年末ですね。年末といえばショパンですねということで、今回はちょっとショパンにまつわる話をしたいと思います。厳密に言えばショパン本人ってよりショパンが作ったある曲について。それは何かというと革命のエチュードです。革命のエチュードって有名な曲なんで絶対聞いたことあると思いますけど、わかりますか？ちょっと著作権的問題から音源は流せないんですが、こんなやつ。パパンパパンドルルルルルルパパンパパンドルルルルルパパンパパンドルルルルルルパパンパパンドルルルルルルルルルルルパパンパンパパンパパンパパンパパンパパンドルルルルルルルパパンパパンパパン。聞いたことありますよね。これが作られたのは、1130年のポーランド独立を目指したワルシャワ蜂起の頃で、これは結局ロシアによって鎮圧されてしまうことになるわけなんですが、ショパンの出身っていうのはその鎮圧されたポーランドだったんですね。で、革命のエチュードはその怒りと悲しみから生まれた曲なのであるってことですが、先日までざっくりロシア史っていうシリーズを投稿していたのもあるんで、今回はそんな因縁極まりないロシアとポーランドの関係性も交えたポーランドの歴史をざっくりと説明していきたいと思います。まず皆さん、ポーランドと聞いてどんなことを思い浮かべますか？国際情勢好きの皆さんならもしかしたらこれを思い浮かべる方もいるかもしれません。ポーランドボール。世界の国をみんなボールにして国際関係や歴史をコミカルに表現する漫画のようなもんで、チーカーみたいなもんですよおそらくいろいろな方が作成して今ではネットにあふれてますよね。じゃあなんでポーランドボールっていう名前なのかっていうと、実はこれ最初はドイツ人とポーランド人のやり取りから始まったようなんですよ。だからポーランドはポーランドボールの最初に登場して、でその後もポーランドがいっぱい出てくるんですね。でも大体よその国にいじめられることが多いんですよ。この話からも分かるようにですね、ポーランドっていうのは欧州人の間でもネタにされてしまうぐらい悲惨な歴史を持ってる、強い国にいじめられる国みたいなイメージがついてしまってるってことですよね。でもやっぱりそれっていうのも決して単純なステレオタイプではなくて、しっかりと史実がそうなっているわけですよ。ショパンが活動していたのはロシアがポーランドに侵攻した頃と先ほど言いましたけど、それって19世紀前半のことですよね。でもロシアがポーランドに手を出し始めたのって実はそれよりも結構前からなんですよ。でその前の18世紀からポーランドっていう国は外国からの干渉を受けに受けまくってて、そしてこのままだと本当にポーランドは死んでしまうっていう、そんな時にポーランド人たちが立ち上がってポーランドを守るために蜂起を繰り返すようになるんですよね。つまり18世紀から19世紀にかけてポーランドっていうのは文字通り激動の時代を過ごしていたんですよ。ポーランドっていう国が生きるか死ぬかの狭間にいたわけですね。ただそこの放棄してる部分、もしくは内戦干渉を受け始めた時代から説明しても、おそらく当時のポーランド人が感じていた怒りとか焦りとかっていうのは、十分理解するのは難しいと思うんで、やはりその時代に至るまでの流れを抑えるのが大事であるってことで、当時のショパンの心情を理解するために話の舞台を19世紀から10世紀に戻したいと思います。いやいや戻りすぎだろうって思うかもですが、やっぱこの時代ぐらいから説明しないとね、ショパンの怒りを正しく理解するにはね、やっぱ軽く800年ぐらいと遡らないとですね。だから10世紀からとは言いましたけど、だけど最初の数世紀は本当にかなりざっくりしてますからね。だから最初の方はあまり気負わず聞いていただきたいんですが、10世紀の半ば頃ですね、メシュコ一世っていう人物が現ポーランドあたりで勢力を広げてポーランド国っていうのができます。でその息子のボレスワフ一世という人物の時代にポーランドが公国から王国へと昇格したんですよね。公国と王国の違いは何だって思う方もいるかもしれませんけど、単純に王国の方が立派な独立国であると思ってください。でちなみにこの親子は今のポーランド紙幣のそれぞれ10ズウォティ20ズウォティに使われてますね。なんで彼らがポーランドっていう国の礎を築いた人物であるってことですよ。でちなみにこの王朝をピャスト朝と言います。10世紀にはポーランドの基礎がすでにできていたってことなんで、だからポーランドも実はミレニアム単位の歴史を持つ国家なんですよ。そういう歴史観も近代ポーランド人のプライドとしては持ち合わせていたでしょうね。ただそのピャスト朝ですけど、その後は国が分裂したり、ユーラシアを恐怖に陥れたモンゴル帝国と対峙したり、結構厳しい時代が続きます。それが12世紀から13世紀の頃ですね。でもその後13世紀の末に国が予約統一されて、こっからポーランドはだんだん強国への道を歩んでいくことになります。 フェスト朝自体は14世紀の末にカジメシュ3世っていう国王、まあ、この人も立派な人なんですけど、この人が息子を残さずに亡くなったんでフェスト王朝は断絶してしまって、でその後は縁故で一瞬安住家っていうのがポーランド国王になるんで安住朝が成立するんですけど、そこの安住朝の王女ヤドヴィカとリトアニア大公のフワデスワフ2世ヤギボが結婚することで、ポーランドとリトアニアっていう東欧の強豪国同士が非常に強力な関係を持つようになったんですね。全然名前入ってこないですねこの人たち。念のためにもう一度言うと、ヤドヴィカとウワデスワフ2世ヤゲをね、まあ、薄々気づいた方もいるかもですけど、ポーランドの歴史っていうと発音難しいのが多いんですね。まあこの人たちの名前を覚える必要は決してないんですけど、まあ、大事なのはポーランドとリトアニアが同訓連合を掲げるようになって東欧の覇者として君臨したことです。まあ、これがいわゆるリトアニア・ポーランド国のヤゲボ朝ってやつですね。まあ、この国が非常に勢いがあって15世紀頭にはドイツ騎士団っていう、まあ、有力な宗教騎士団との争いに勝ったり、また15世紀後半から16世紀の頭にはボヘミアやハンガリー王位も継承することに成功して、でその支配領域で言えば当時のハプスブルク家や東のモスクワ公国を圧倒するようなレベルだったんですよ。なんでこの時点では間違いなくポーランドっていう国は東ヨーロッパの最強の国家だったんですよね。1000年もの歴史を持つ国家であるってことと、まあ、そしてこのヤギボ朝での栄光っていうのは今もポーランド人の誇りでしょうね。まあ、特にヤギボ朝時代は間違いなく欧州において多大な影響力を発揮していたわけですから。まあ、しかしそんなポーランドもついに弱体化が始まってしまうことになります。ヨーロッパで最強を誇ったヤギボ朝は16世紀末に王位継承者がいなくなって断絶してしまうんですけど、その後は王家の親戚が別の王朝を作ったとか、まあ、そういうわけではなくて、なんと選挙で国王を決めるようになったんですよ。これが選挙王政時代っていうもんです。国王を血統上の理由ではなく個人的資格で選ぶ、すごいやつが国王だっていう感じでね、国家君主っていうのは存在するんだけど、まあ、でもその人は民意で選ばれるっていう、まあ、ある意味近代的な思想に近い国家ができたわけですよ。なんでこの時のポーランドは王国ではあるんだけど、ポーランド・リトアニア共和国とも呼ばれます。でこの辺りからポーランドの歴史はだんだんと辛いものへと変わっていくことになるんですよね。選挙王政初期の時はまだヤギボ朝時代の影響もあって調子が良くて、主にスウェーデンやロシア相手にバンバン戦争しまくるんですけど、まあ、でもあまりにも戦争を多くしたせいでお金がですね、まあ、どんどんなくなってきちゃうんですよ。でついに運命の18世紀ですね。この頃になるとロシアの財政援助にだいぶ依存するようになっちゃって、でしかも国王を選出する権利を持つ貴族層も買収されちゃって、フランスがフランス国王とつながりのある人物を国王にする動きをしたり、まあ、それを阻害するためにオーストリアとロシアが干渉して別の人物を国王として選出させたり、まあ、もうね聞いてわかると思うんですけどめちゃめちゃになってしまうんですよ。ポーランドがポーランドの選挙王政っていうシステムが外国によって利用されまくるっていう、まあ、国家として破綻した状態なんですよ。その中でも、まあ、特にポーランドに対して影響力を持っていた国がロシアだったんですね。まあ、そしてそのような状況の中ついに起きてしまいます。1772年第1回ポーランド分割っていう事件です。ポーランド分割、歴史上超有名な悲劇的事件ですけど、これがまたねひどい話なんですよ。ポーランドを何だと思ってるんだっていうような、背景としてロシアは18世紀後半には国力をすごく伸ばしていて、でその領土を東欧の方に広げたくてしょうがなかったんですよ。最終的にはバルカン半島への領土的野心があったんでしょうね。まあ、でもそうなると西側で幅を利かせていたハプスブルク帝国は黙っちゃいないわけですよ。ということでこの二大帝国が激突寸前となったわけですね。まあ、でもそうなると困る国があって、それはどっかというとプロイセンっていう国、まあ、今のドイツの元になった国ですね。ここはロシアと同盟を組んでいたんで、もし戦争になったらプロイセンも戦わないといけないと。でもプロイセンもプロイセンで当時はそんな大規模な戦争をしてる余裕がなかったんで平和的解決を模索していたわけですよ。つまりこのオーストリア、ロシア、プロイセン3国で妥協案を探す必要があったんですね。でその妥協案っていうのが恐ろしいことにポーランドを分割してそれぞれ領土を分け合いましょうっていうもの。もうひどい話ですよね。まあ、でもポーランドはそれに対抗する力なんてすでにないわけですよ。ということでこの第1回目の分割で国土の約4分の1と人口の 35% を失ってしまいます。ちなみに先ほどから第1回って言ってるってことは、分割はこの先も行われることになりますが、全部で何回あったかというと、なんと3回。で、抗議ではなんと5回。まあ、ちょっと分割されすぎですよね。 まあ、でも今回話したのは一般的に言われる3回目分割までです。でちなみに第1回分割で躍進したロシアの皇帝はエカチェリーナ2世っていう女帝なんですけど、この人と当時のポーランド国王のスタニスワフ2世アウグストは元愛人っていうエピソードがあります。なんでスタニスワフ2世の即位をエカチェリーナは支持していたし、彼が国王になる際にはポーランドの政治を保障する、私が守ってるなんて約束をしてたんですよね。まあ、でも結局蓋を開けてみたら裏では分割の話をされていたわけで、スタニスワフ2世からしたらもう完全に裏切られた感じでしょうね。まあ、でもスタニスワフ2世のすごいのはこの裏切られた分割で決して腐ってしまわずにですね、ポーランドを守るために国を大きく変えなければならないと強く感じたことなんですよ。そして抜本的な政治改革や教育改革なんかを推進していくんですが、その後改革の最終形として登場したのがなんと憲法です。国を運営するための絶対的ルールで、国家君主が暴走しないように権限を制限させるものですね。まあ、ここでのポイントは、国王の力を弱めたことよりも、国民はみんな平等であるっていうのを歌うことが大事だったんですよ。まあ、つまり、外国に買収されて邪魔ばっかしてくる貴族たち、てめえらいい加減にしろよって感じです。まあ、実はそれまで貴族たちが主に担当していた国会議員には、全員自由拒否権があったんですね。せっかくポーランドにとっていい法律を作ろうとしても、外国に買収された議員たちがそれを止めるわけですよ。異議ありっつって。で、その度に議論が止まってしまう。で、さらには、すでに成立した法律すら無効化してしまうことができたわけなんですね。まあ、こんなのね、自国が弱くて外国が介入してきている時代では、百害あって一利なしなわけですね。なんで憲法はそういったものも一切廃止させて、で、より民意を反映させる多数決制を採択したわけですよ。で、この憲法は1791年の5月の3日に制定されたんで、5月3日憲法と呼ばれます。で、5月3日は今もポーランドの憲法記念日として祝日になってますね。ちなみにフランスがフランス革命によって最初に憲法を制定したのも同じく1791年ですが、まあ、こちらは9月3日なんで、実はポーランドの方が早いんですよ。ポーランドの5月3日憲法はアメリカに次いで2番目、ヨーロッパでは一番最初に制定された憲法なんですね。まあ、だからそう考えると、実はポーランドってすごい国なんですけど、まあ、でもそんなポーランドにはまたもや悲劇が襲うことになります。まあ、それは何かというと第2回目のポーランド分割です。まあ、それもこのポーランドの憲法が着火剤となったようなもんで、この新憲法に対してロシアが怒るんですね。この時期は欧州はフランス革命の余波で荒れに荒れていたんで、王権の否定につながるような動きは断固として受け入れられなかったわけですよ。で、その結果ロシアはポーランドに大量の軍隊を送ってポーランドをボコボコにして、で、この憲法はたったの1年間で停止することになります。そしてそのままポーランドはロシアとプロイセンによってまたもや領土を取られてしまうんですね。もう恐ろしいぐらいの内政干渉ですよね。で、まあ、これまた偉大のがですね、第2回目のポーランド分割の時、まあ、一応形上はポーランドの議会はその内容に同意したことになってるんですよ。ポーランドでは第2回分割を承認するかどうかで議会が開かれたんですけど、まあ、普通ならそんなのに承認したはずがないじゃないですか。でもロシアが反対する議員を逮捕したり、議会を大砲で包囲したりして、もう反対なんて言えるような状況では決してなかったんですね。で、議会は沈黙したままなんと真夜中まで続いて、で、議長がついに沈黙は同意の印とみなすと宣言して終了したと言われてます。だからもうポーランドがロシアの完全に言いなりのような状態になっていて、かつての東欧の覇者だった姿は見る影もなくなってしまったわけですよ。まあ、ただこの第2回目の分割でポーランドの危機を訴えてロシアに最後まで対抗した人がいます。それがコシューシコっていう人です。彼はポーランドの英雄ですね。まあ、実はアメリカ独立戦争にも参加してます。まあ、ただそんなコシューシコの放棄も結局ロシアにとってはポーランドをさらに攻めるいい口実になってしまって、で、結局すぐ鎮圧されて、そしてそのままポーランドは3回目の分割をされてしまったんですね。この3回目の分割によってポーランドっていう国は一度文字通り地図上から消滅してしまいます。まあ、でもポーランド人にとって希望は完全になくなったわけではないんですよ。この時代にはナポレオンがヨーロッパで大暴れをしていたので、で、そこでポーランドの分割のメンバーであるプロイセンも倒されたんですよね。で、これによって旧ポーランド領内にワルシャワ公国っていうのが、まあ、プロイセンから独立してできたんですよ。まあ、これはある意味ナポレオンがポーランドを救ったように見えて、で、当時のポーランド人もそう思ってて、ナポレオンを絶大に支持したんですよ。まあ、おそらくコシューシコのような英雄と思ったんじゃないでしょうかね。まあ、でもね、ナポレオンって最初はそういう英雄的な扱いを周りの、まあ、特に弱い立場の人たちからされるわけですけど、まあ、でも蓋開けたらこの人皇帝になって自分も専制政治を始めたじゃないですか。まあ、つまりワルシャワ公国もポーランド人のために国を取り返してあげたとかそういうわけでは決してなくて、もう単なるフランス帝国の傀儡国家になってしまったんですね。 ただ、まあ、ナポレオンはこの後倒されるんで、このワルシャワ公国もすぐに崩壊してしまうんですが、まあ、その後にポーランドにできた国がポーランド立憲王国、なんとまさかのここでポーランド復活と思いきや、まあ、ポーランド王はロシア皇帝が兼任っていうんで、もう独立性に関してはポーランドのポの字もないと、まあ、実質ロシアの支配領だったわけですね。まあ、この時代はウィーン体制っていうフランス革命が訴えた自由と平等を抑圧する動きが欧州で出てきていたんで、ポーランドも立憲王国と言いつつ、ポーランドの議会は完全に無視されて、ロシア皇帝によって専制政治がなされてたんですよ。まあ、でも、その後の欧州各国で起きたのと同様に、一度フランス革命で火がついた自由と平等の熱は完全には消えないんですよね。でその結果、ポーランドでもロシアに対する独立運動が続いて、でついに1830年には大規模なポーランドの反乱が起こります。まあ、でもまあ、この時、ロシアの稲荷だった議会が独立宣言まで出したんですけど、まあ、結局ロシアの侵攻に耐えきれず鎮圧されてしまったんですよ。ショパンが激怒して革命のエチュードを作曲したのがまさにこの時なんですね。ようやくここで出てきましたね、ショパン。このショパンのロシアに対する怒りは、まあ、それまでのポーランドの歴史を知るとより深みがあることがわかりますね。強国として存在してきたポーランドがだんだんと国力を落として他国に干渉されるようになって、他の欧州諸国に先駆けて自由と平等を訴えて憲法を作っても、もう時すでに遅く、じわじわと領土を削り取られて最終的には消滅してしまうと。そんなポーランドがようやく本当に独立できる直前まで来たところで、またロシアによって邪魔されてしまった。まあ、その時のポーランド人の抱える怒りと悲しみをショパンはピアノで代弁していったっていう、もう何とも心揺れ動くストーリーが革命のエチュードの裏にはあるのである。ということで、まあ、今回ちょっと話が長くなってしまった感はありますが、年末スペシャルにつきご愛嬌ということで、まあ、今回の話が参考になったよという方はぜひショパンを聴いてみてください。